キュンとする街藤沢。今日は国際新堀芸術学院の講師を務めていただいています畑中雄大さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、現在こちらでお仕事をしているという畑中さんなんですけれども、まず藤沢とのご縁というのはいつ頃どんな形であったんでしょうか？
はい、私生まれ育ちがもともと宮城県でございまして、それでですね、将来どういう、仕事に就きたいかと思った時に、音楽の仕事をしたいと高校時代に思いまして、それでですね、仙台市内にあまりその音楽を学べる学校が少なかったもので、あとこちらの方でもともと私の父が単身赴任をしていたもので、それだったら家も借りなくて済むし、じゃあそっちに行きなさい。でちょうど見つかりましたのがこの国際新堀芸術学院というところでございまして、パンフレットを見たらですね、まあ普通の音楽大学だったらピアノ、バイオリンなどあったんですけども、特別目を引くギターオーケストラというものがございまして、これはと思って試しに問い合わせしてみたらですね、なんか良さそうな学校だなと思ってこちらの入学を決めたんですね。その際に藤沢市に行きまして、こちらでの生活が今10年目、となっておりますね。はい、
こちらの学校の卒業生でもあり、現在は先生としてもご活躍いただいているということなんですが、今は主にギター作曲を指導されているということでしたけれども、もともと楽器は何歳ぐらいからどんな楽器を始めたんですか？
はい、小さい頃にピアノを小学校ぐらいまでですね、幼稚園から小学校ぐらいまでやっておりまして、それから、中学校に入ってから吹奏楽部ですね、ファゴットの方を経験いたしました。その時から独学でクラシックギターの方と、それから作曲の方と勉強しておりました。はい、
そういう意味ではいろいろな楽器をね、学生時代に手掛けてきたというところでありますけれども、早くも小学生でピアノをやめて違う楽器に入ったと。
そうなんですね、興味はすごいいろんなものに湧くんですけども、次々あれもこれもっていう性格なのものでございまして、はい、でやってみるとその楽器も楽しいけど、さらに作曲しているうちにですね、今あの楽器も吹いてみたいなっていうのが今でもありまして、この前は安いやつなんですけども、トランペットを衝動買いしてしまいまして、はい、
さらに新しい分野。
そうなんですね、はい、いい加減一つに決めてどれか極めろって言われるんですけども、はい、はい、
まあ、でもギターが主に担当されているということですが、ご自身が今持ってるギターの本数ってどのぐらいあるんですか？
私の持ってるギターは、今5本ぐらいですね。はい、
使い分けもして。
はい、そうですね、新堀ギターでは先ほどギターオーケストラというふうに言いましたけども、普通のクラシックギターだと、まあ、歌の伴奏にちょろっとだとか、そういった使い方、あるいはもうこうつまびいて部屋で一人で静かにとか、そういうふうになるんですけども、アルトギターから、それから低音のギタロンという楽器までですね、音域の幅がすごく響きがですね明るく出るので、モーツァルトだとかやるともう絶品の響きがしますね。はい、はい、
音もしっかりと見極めていらっしゃるところですが、そしてこの活動の中には作曲も主に担当されていまして、実は第5回目と6回目の藤沢市民ミュージカルの作曲も担当されてきたということで、地元にもね馴染みのある方でいらっしゃいますが、作曲活動というのはいつ頃から始められたんですか？
作曲活動を本格的に私は作曲で食べていくぞって思ったのが、決意をしたのが20歳の時ですね。はい、今から8年前になりますね。でどうしてもその家とその学校との往復だけじゃダメだと思いまして、まずは、その本場音楽の都市に行こうと思いまして、その歌のオペラの発祥のイタリアにですね、まず一人で学生時代行きまして、その時別にその何を勉強したではないんですけども、その時に作曲家になることを決めたという具合ですね。はい、
もちろんご自身の中では趣味程度にも早い時期に作曲もされてきたと思うんですが、最初に作った曲って何か覚えてます？
最初に作った曲は本当に小学校の頃に恥ずかしい曲なんですけども、手拍子とそれから掛け声だけの曲で、スタートからこけて真っ二つになったチーズっていう曲ですね。はい、
なんでしょう、すごい発想力ですね、小学生で。
小学生でしたからね。はい、今でもその小学生の時の気持ちは忘れずに曲を作っていこうと、柔らかい頭で、作っていこうというふうには心がけております。はい、
そうですか。さまざまな分野でご活躍ということですが、もちろんご本人も今こちらの講師を務めている指導者としてだけではなく、演奏活動も続けてらっしゃる。
はい、そうです。
何かどこか楽団とかにも所属されてるんですか？
はい、国際新堀芸術学院のですね、新堀ギターフィルハーモニーオーケストラというのに在団しております。はい、
何人ぐらいいらっしゃるんですか？
こちら70名ぐらいのオーケストラになっておりますね。はい、
じゃあ皆さんでのオーケストラとしての演奏の機会というのもたびたびあるんですね。
はい、そうですね、今月の9月8日にですね、みなとみらいの大ホールでこちら定期公演、1年で一番大きい公演ですね、終わったばっかりになっております。10月の9日に国際フォーラムのC ホールの方で演奏が入っていたりとか、あとはキャンドルコンサートと呼ばれまして、こちら聞きやすく、それから世界平和を祈ろうというコンサートがですね、12月から何本も入っております。
でこちらの学院の中では、どちらの授業を担当されてるんですか？
はい、主に音楽理論の方ですね、それから作曲編曲の授業を担当しております。
夢を見て入学してくる生徒さんたちを、ね、担当されているということですが、この作曲の勉強っていうのはまずどんなところから入るんですか？
はい、確かに基本的な楽譜の読み方であったりだとか、それから楽器を知るっていうことがものすごく大事になってきますね。楽器のツボ、鳴るツボというのは特にギターの場合特殊で、あんまりギターの作曲ができる人ってのはいないんですけども、ギターだけではなくピアニストでもこれは弾いてて気持ちいいなとか思う音符であったりだとか、トランペット奏者がこれはちょっと息が苦しいけどここを吹き切ると気持ちいいだろうなとか、そういった音符だとか、その奏者の気持ちを感じるっていうことが一番勉強になると思いますね。確かに本で管弦楽法といいまして、対位法だとか和声楽だとか、そういうので基礎的な作曲の勉強はできるんですけども、まずはどうしたら演奏者が楽しめるか、それから、音楽の楽しさって何だろうだとか、美しさってどう美しくなるか、そういうのをまず勉強だと思ってますね。なので、私の一番の先生は演奏者の皆さんですね。はい、これは演奏者がこう弾きたがってるだとか、これちょっと弾きづらそうだなとか、演奏者がよく歌えてる、こういったタッチで楽譜かけてよかったなとか、私の一番の先生はやっぱり演奏者の皆さんですね。はい、
畑中さんご自身も数々の楽器も経験されているのでね、その演奏者の立場というか気持ちも汲み取りながら作曲活動ができるのかと思いますけれども、イメージとしては作曲者としてどういう個性がご自分にあると思ってらっしゃいますか？
私は自分ではよくわからないんですけども、一つ何か笑わせてくるところがあるっていうふうに言われますね。はい、あと専門的に半音階が多いっていうのと、あと音数が多いってよく言われます。はい、はい、
なんとなくね、個性が少し伝わったかなというところでありますけど、そういう意味では以前手掛けた市民ミュージカルの作曲なんかは楽しくできたんじゃないですか？
もうすごい作曲してる時は大変だったんですけどね、これは子供たちは歌いやすいかなだとか、この場面だと、どういう音楽が合うだろうっていうのと、詩との関係、であったりだとか、振付師さんとの関係であったりだとか、脚本家、演出家との関係であったりだとか、どっかがここはこれでこういう曲が欲しいって求めていても、別の方では違う意見だったりだとか、そういう時はやっぱり子供にかけますね。はい、
その都度その都度の作曲でも、ね、いろいろと力を注ぐ部分が違ったりもすると思います。こちらで10年の生活をしているということですけれども、お休みの時とか趣味でこの藤沢のいいところどんな風に感じていらっしゃいますか？
はい、お休みといっても大体作曲するのに時間を使ってしまうんですけども、私普段から飲み歩くのが大好きでございまして、ちょうど飲み歩くのにもちょうどいいですし、アクセスもいいので、いろいろコンサートに遊びに行けたりだとか、よくですね、藤沢の方で程よい田舎がいいねっていう方が多くいらっしゃるんですね。私も全く共感しておりまして、程よく、どう表現したらいいんですかね、程よい田舎っていうのは、そんなにオフィスが立ち並んでてレストランを探すのが大変ってわけでもないですし、ゴミゴミしててなんか息苦しいなって感じるわけでもないですし、かといって全くお店がないかというと、美味しいお店がそこら中にあったりだとか、お酒、ご飯、それもう野菜とかもですね、たまにバーニャカウダー注文したら、これ湘南で採れた野菜なんで全部というふうに言われまして、美味しいものもたくさん食べております。
まだまだそれこそ今シティプロモーションとして動き出したばかりなんですが、畑中さんのこの個性、そしてね、 才能というのをどんなふうにこれからこう力添えいただけますかね。
はい、音楽を通してですね、心の育みであったりだとか、それから死をもっと明るく、するのにですね、少しでもお力になれたら、これ以上の幸せはないなというふうに作曲家として思います。
ありがとうございます。まさに東日本大震災の時もですね、音楽で人を元気にする力というのも新たに発見されたりもしてますので、これからこのご自身のね、力として音楽から何かまた見出していただきたいと思います。ではですね、最後にこのラジオを聴きの藤沢市民の皆さんに畑中さんからメッセージを一言いただいてよろしいでしょうか。
ぜひですね、私演奏者がまず幸せになれる音楽、市民ミュージカルの子どもたちでもそうなんですけども、奏でている側が幸せになれる音楽、つまりそうすると聴いてる側もやっぱりその幸せを感じ取れるんでしょうね。そのコンサートがですね、私 の書いた曲も告知になってしまうんですけども、12月にキャンドルコンサートシリーズというのがございまして、ニーボリギターアンサンブルというこちら の選抜のもうプロの団体ですね、それから、今流行りのギターアンサンブルトゥインクル、それからダンロクですとか、先ほど申し上げました、ニーボリギターフィルハーモニーオーケストラ、のキャンドルコンサートシリーズがございますので、ぜひそちらで私の音楽を聴いていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、
ありがとうございます。作曲家としても、そしてですね、演奏者としてもこれからもね、さらに飛躍を、応援しておりますので頑張っていただきたいと思います。今日は藤沢ファンクラブ応援メンバーから国際ニーボリ芸術学院の講師でいらっしゃいます畑中雄大さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。